皆様、落語の寿ゲムはご存知でありましょうか。私が覚えているのは寿ゲム、寿ゲム、五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚末、雲来末、風来末って続くやつですけれども、今週刊少年ジャンプで一本落語の漫画の連載があるんですね。でその中に出てくる寿ゲムは五行のすり切れ図っていうふうになっている。その落語監修をやっている落語家の説明によると、他にも、そのすり切れ図だけじゃなく、すり切りっていうバージョンもあったりする。その後の雲行末っていうところにしても、雲来末だったり、雲来末、運行罰っていうような変化があったりすると。でなんでこんな風にバリエーションが出てくるかっていうと、落語が口伝で、つまり何か書かれたものを覚えるんじゃなくて師匠から口伝えで教わっていくので、まあ、その師匠によってあるいは派閥によってバリエーションが出てきてしまっているっていうんですね。で同じようなことが実は聖書でも起こっていて、聖書はもう口伝の段階は終わっているんですけれども、その昔印刷より前、印刷技術が出てくる前は、いわばお坊さんたちが、写経していたのと同じように手書きで一冊一冊書いていたので、時々書き間違いが起こってしまうことがある。で、あるいはこの部分ちょっとよくわかんないんじゃないって言って書き写している人が説明を加えるようなこともある。ですから聖書の一番本当にオリジナルの形っていうのはなかなか探るのが難しい。で、なんでこんなことを言うかっていうと、先ほど恵子先生に読んでいただいたこのベト沙汰の池での癒しですね。イエス様が足の不自由な人を癒したっていう一番大きな流れは、まあ一応聞いていただければ大体物語的にはわかるかと思うんですよね。けどイエス様が足の不自由な人によくなりたいのかって言葉をかける、そんなのよくなりたいに決まっているじゃないっていうのが当たり前の感覚ですけど、なぜあえてこんなことを言うのか。で、足の不自由な人の答えにしても、私をその池に連れて行ってくれる人がいないからですって言っている。少なくとも今私たちが手にしている新共同訳のバージョンで見ると、なんで池に入らなきゃいけないかっていうのがよくわからない。以前の口語訳聖書を読んでいた方は、このベト沙汰の池についての伝説を多分覚えていると思うんですよね。以前の聖書では、ここにカッコ付きで別の文が挿入されていたんです。でも今の新共同訳聖書では、3節と5節の間に実は4節がない。で代わりになんかお弁当の時のピックみたいなマークがここに入っている、はい、正確にはダガーだとか探検符っていって、まあ短い剣ですね、それをモチーフにしたマークなんですけれども、新共同訳の説明によるとここに抜け落ちてる文があると。で、まあ、聖書として伝わってきている、そういうのをこの文を書き加えている聖書もあるけれども、一番オリジナルっていうか、できるだけ古い時代を探ろうとした時、これはね、書かれていない方が元なんじゃないかってあって、でこの探検譜の説、3節後半から4節は新共同訳聖書や新しい聖書教会共同訳聖書の場合はヨハネによる福音書の一番終わりに載っているんです。 でそこにはこう書かれている。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時に真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。これを踏まえて五節から九節までの物語を普通には読み解くことができるかと思うんです。ベトザタの池についての伝説が言わずもがなであった時代や場所であったら、この探検譜の部分はなくても通じたかもしれない。けれどもキリスト教が世界中にまた後の時代に伝わっていくうちに、この解説がなければわからない人も出てきて、まあ、こういう負荷が加わったとは思うんですね。ですから私たちもまあ素直にこの聖書巻末に載っている別の一文を読まないとわからないというのが事実でありましょう。まあ不謹慎な例えでありますけれども、バスに乗って市役所の側から本通りに曲がったところの中町で降りたときに、すぐその前に静岡天満宮があります。で、私たちが普段今日天満宮にお参りに行ってきたのって言ったら、普通私たちが受け止められる流れがありますよね。それは当然身内にでも受験生がいるからこそお参りに行ってきたっていうこと、私たちは受け止められます。けれども外国人が神社の意味など知らずに、ただ地図だけであの天満宮に今行ったら、ちょうどきれいに白梅も紅梅も咲いていたっていうようなことしかわからない。私の個人的な体験で言えば、あの天満宮は近所の遊び場であっただけのものなので、私が天満宮に行くのはなぜか牛の像にまたがりに行ってしまう。そのためにこう行くようなところがあるわけですね。けど天満宮にお参りしてきたって言ったら、それは霊験新たかな神社で願い事がある、しかもあそこだったら受験に合格できる学問の神様が祀られてるんだっていうのがわかるわけですけれども、その天満宮の意味がわからないと同じなのがベトザタの池の意味がわからない外国人にもなるわけですね。ただ先ほど読んでいただいた大部分、そのベトザタの池の伝説のことを聞けば、イエス様がここで足の不自由な人を癒した、その奇跡自体は私たちもある程度受け止めることができます。またここには38年間長年にわたってこの病を続けて抱えてきた、この人が癒しを希求する気持ちというのも呼ぶ記の言葉がよく語っていた通りであります。私たちも共感することができましょう。イエス様がなされた奇跡のうちで一番多いものは病気の人を癒したという奇跡であります。そうしたものを読むとき、私たちまずは、ああ、病気が癒されてよかったねっていう素直な共感もありますし、神様がそうした奇跡を起こしてくださる神様ってすごいんだっていうことまでも素直に受け止めることができるかと思います。ただ来週の説教題になりますけれども、奇跡は単に人を驚かせる、その人が納得できるような形で受け止められることを伝えるだけでなくて、奇跡が語ることがあるんです。奇跡を通して神様が、イエス様が世に伝えたいことがある。で、そのことをきちんと私たちは受け止めなければいけない。 ただ案外その義、癒しに続いて起こること、この癒しで何を語りたいのかっていうのはなかなか難しいところがあるんですね。この今日のヨハネによる福音書5章の奇跡におきましても、9節の後半から18節まで、いわば癒しの記事自体よりもさらに長いこの奇跡をめぐる議論が合わせて聖書の中では語られているんですね。でこの部分、なかなか現代の私たちにはピンとこないところが あるような気がいたします。そもそも病気、現代の私たちは普通に考えれば病気の原因というものは、ウイルスであったり病原菌であったり、あるいは精神の疾患、聖書の中には身体的な病気だけでなく心の病気の方もよく出てきますけど、それにしても現代の科学で神経の仕組みや体の中の、ね、仕組みでこう病気の原因というものが分かってくるところがありますけれども、そうした普通には目に見えないもの、その病気の原因が分からなかった時代、基本的に聖書の中で病気というものは何か悪いことをしたから、当の本人か、あるいはその親先祖が悪いことをしたから神の罰として苦しみの病気が与えられたのだ、そのような考え方があります。同じヨハネによる福音書の9章に目が不自由な人の癒しがありますけれども、それに付随する長い議論の中ではこの罪の問題が解き明かされていますね。ただ今日の5章ここでの癒しの記事は9章の長い話に輪をかけて難解な議論かと思われます。マルコによる福音書をはじめとして教会福音書が福音書の初めの方に揃って書いてある中部の人の癒しというものがあります。そこでイエス様がこう中部の人を癒すのですけれども、イエス様はすぐに病気を癒すのではない、病気の人を見て、そしてまたその人を連れてきた周りの人たちを見て、あなたの罪は許されたとまず宣言される。病気を癒す動向以前にイエス様が罪を、あなたの罪は許されたと宣言される。これも先ほど言ったように病気の原因が罪だと考えられていたからこそ、イエス様が罪を許す、堂々とこのことを宣言するっていうことは、イエス様が神様と同じ力を持っている、そのことをこれだけで表すんです。現代の私たちからしたら実際に病気を奇跡的に癒す、この方が神の技的に思えると普通は考えるでしょう。けれどもイエス様の時代、聖書の中に書かれている時代、神様だけがお持ちの罪を許す権限、これをイエス様が口にされたことは、イエス様が本当に不尊なものだ、自分を神と等しいものといって死罪にも当たるものだ、あなたの罪は許されたと何気なく口にできるような言葉と現代人の私たちは思ってしまいますけれども、この言葉は実に癒しが実際に行われるかどうか以上に当時のユダヤ人にとってみれば、なんて不謹慎な、なんて不尊な、とんでもない発言をしたのかということになるわけです。こうした時代の差があるから、私たちにはなかなかこの癒しの記事が読めない、少なくとも現代の私たちが病気が治ってよかったねというレベルでしか聞き取れないところがあるんですね。今日 今日のこのヨハネの5章、ベトサダの池での病人の癒し、これを読み解く上での一つの鍵は、先ほど朗読していただいた9節の後半、172ページの方に行って、最初の短い一文が一つの鍵にはなります。この日は安息日であった。このさらにその後を読んでいくと、ユダヤ人たちの反発、イエス様に対する反発が起こり、イエス様に対する迫害が起こったっていうことまで出てくるのですけれども、その元になるのは9節の後半。その日は安息日であった。そしてこの日にイエス様が足の不自由な人に、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われた。このイエス様の言葉が当時のユダヤ人にとってみればとんでもない不遜なことだということなんです。労働が禁じられている安息日に労働を命じた、床を担げ歩け、そのように言われたっていうことが、ユダヤ人がイエス様を迫害し始めた理由だっていうふうになっていますけど、現代の私たちにはともかくこの感覚がピンとこない。皆さんに質問します。今日起きてから何回ボタンを押したか。多分いちいちカウントしてる人はいないと思うんですけど、朝起きてまだ暗い部屋に行ったら電気の照明をつけるためのスイッチのボタンを押す。朝ごはんを作るためにガスだとか IH の調理機材のボタンを押して火をつける。今日教会に来るために車に乗ってエンジンのボタンを押す。あるいは電車に乗るための切符を買うため券売機でボタンを押す。バスから降りるため停車の知らせのボタンを押す。さまざまなことを私たちはしているわけですよね。で、もちろんこれらのことを何気なくしてしまう人もいますけれども、ユダヤ人の中でも本当に厳格に律法を守ろうとする者たちは、このボタンを押すということも労働とみなすというふうに考える。現代私たちガスや電気で普通に調理をすることはできますけれども、かまどしかなかった時代、基本的に聖書の時代はそういうものですけれども、何気ない朝ごはんの準備も大きな労働であるわけですよね。焚き木を拾ってきて、かまどに火をくべて、物を焼いていく、いわば調理器のボタンを押すっていうことはそれと同じことなので、現代の私たちは何気なくやってしまうボタンを押すっていうことも安息日にはしてはいけない労働だ、そのように考えられても不思議ではないわけです。それほど厳格に律法、特に十戒の中で決められていることを守ろうとしていたのがユダヤ人たちの信仰であるわけですね。でイエス様がいわばそれを破ることを命じられた。このことこそがユダヤ人たちにとってみればとんでもないことだということになるわけです。癒しの奇跡が起こるっていうことは、現代の私たちから信じられないほどスルーされてしまう。ただ巻末に載っている聖句のように、天使が降りてきて、そのなんか天使の聖火がまだ残っている水に浸かれば癒しが起こるっていうことが、まあ、当たり前の考え方であったわけですよね。でもそれ以上に 癒しが実際に起こるかどうか以上に、神様からいただいた実戒を平気で破る、このイエスというものは一体何なんだ。このことが奇跡に続いて問題にされていることですし、このベトサダの池の奇跡で本来語ること、ヨハネが伝えたかったことはそちらであるんです。後半の部分の議論を丁寧に解き明かしていくと非常に難しいところがあるんですけれども、まあ、そこの二つ目の鍵語として、知識者には14節のイエス様の言葉だけ読んでいただきました。後になってイエス様がその足を癒された者に出会ったと出会った時、イエス様が言われるわけですね。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。で、正直これはピンとこない言葉かと思うんです。病気の原因、足の不自由とかが起こる原因も神様の罰なので、もう罪を犯してはいけないっていう、そう考えてしまいがち、私もそう思い込んでいましたけれども、けど私たち罪を犯したくて犯すわけでもなくて、嫌が応でもまた罪を犯してしまうことはありえるわけです。病気の原因ともなりうるような、神様から罰を食らうようなことを私たちはしかねない存在だ。それはたとえ病気が癒されたとしても現に変わらないものである。ただ本当にこのもう罪を犯してはいけない、これで何を伝えたかったのか。同様の言葉がヨハネによる福音書8章11節でもイエス様と触れ合った人に与えられております。会員の現場で囚われた女性が石打ちの刑にされそうになっていた。で、それに対してイエス様が、あなた方の中でまず罪を犯したことのない者がこの女性に石を投げなさいと言うと、年長者から人生経験の長い者からその場を一人また一人と離れ、誰も女性を罰することができなかった。その女性に対してイエス様が、もう罪を犯してはいけないと言われるわけです。私たち自分で自分の行動を、自分の考えを、自分の言葉を律して罪を犯さなくなれればいいけれども、それは必ずしも私たちできるわけではない。唯一それができるのは、本当に罪を犯すことのないイエス様の生き方を私たちが間近に覚えるときであります。イエス様を思い起こすことによって、私たちは罪を憎み、罪から離れていく、そのことが初めて可能になるんです。決して自分自身の力で全てを律することはできなくとも、この私に近づいてきてくださったイエス様、そのお方がどのような方かということをきちっと踏まえたとき、罪から離れてゆくことができるんです。イエス様はいわば天使の働きをも凌駕し、実戒をも超える権威を示されたお方であります。で、現代の私たちはイエス様はともかく救い主だというので、今言った言葉、天使の働きをも凌駕し、実戒をも超える権威をお持ちだっていうのを、私たちは割とスムーズにそうですねって受け止められると思うんです。ただ当時のユダヤ人たちにとってみれば、天使の働きの成果に人 人が自分で預かりに行くことは可能だと。ベトサダの池に入れば癒されるかもしれないというのは当たり前にあったわけです。ただその一方で、実戒を変えるようなことは決してできなかった。けれどもイエス様はそこを超える、実戒をも超える権威をお持ちで、実戒を与えられた神様と同じ権能を持っている。そのことを示されたわけであります。そのイエス様に対する誤解をすることこそが、重ねて罪を犯すことであり、ここで言われているヨハネによる福音書が語る、もう罪を犯してはいけないということになる。なかなかここまでたどり着くには説明が難しいんですけれども、しかし、いわばまっさらな状態で、当時の考え方とも違う、現代の私たちの常識とも違うけれども、まっさらな形で聖書に向かい合うとき、そうしたことを語らんとしている。イエス様が本当に実戒を与えた神様と同じ権能を持っているからこそ、自分だけでは決して38年も悩み続けたことから逃れられない。けれどもイエス様は神様と同じ言葉を発することによってその苦しみを解き放った。今の私たち一人一人に自分だけでは抜け出せない悩みや苦しみ、イエス様がそれから解き放ってください。その大いなる力あるお方が私たちが信じる救い主、神様と同じものをすべて持たれる二個なるお方だということを私たち受け止めてまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様が私たちに差し出してくださっておられることを素直に私たちも受け止めることができますように、私たちがどれほど憧れ望んでいても得られない神様からの恵みがイエス様を通してならスムーズに私たちの中にまで届くのです。かけがえのない働きをなされたイエス様を信じ、私たちの救い主として告白できますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。